はい、皆さん、お久しぶりです。約1年ぶりですかね、歌唱人です。さあ、本当に、今まで、ね、音声日記っていうのをやってませんでしたけども、まあ、まずは、ね、何したかっていうのを説明しておきましょうか。ね、はい、行ってまいりました。ヤクマ幻想祭、イェーイ。収録時間がね、11時なんですよ。あんま大きい声も出せんし、ね、そのにテンションも残念ながら高くないんで声のトーンは低いかもしれませんけども、まあ久しぶりの音声日記ということで、まあ頑張っていきたいと思います。まずでもその前に、久しくやってなかったその音声日記の間に何があったのかだけは一応説明しとこうかなと思います。なんやかんやいろいろありました。まあ言うてしまえば、もう主にまあ仕事の関係ですかね。まあこういう仕事やってるもんですからね、いろんな大会に行ったりとか、ね、研修に行ったりとか、まあ疲れることは要さんありました。1年、まあもうすぐね、その自分ら初任者っていう、まあね、採用試験っていうのを受かって1年目なんで、まあ初任者っていう扱いで1年間研修受けなければならなかったと。で、毎週木曜日に決まった、まあ、研修を受けてっていうのを、まあ1年間やってきたわけですけども、まあもうすぐそれが晴れて、まあ来年からはやっと一人前なんかなっていう感じはします。でですね、研修自体は、まあ、結構ためになることもあったんですよ。で、面白かったりもしたし、何よりまあね、その収穫研修って言って、そのまあ県内ですけど1泊2日で同じところに泊まって、でまあレクリエーションとか、まあ、研修とかを受けてっていうような、そういうのがあったんですよ。そんな中で、そのレクリエーションの時に自己紹介をするっていうところで、その同じ泊まってる人らの全員の前で、あのベトナムにもダイワハウスのあのダンスを踊ったところから人生は変わり始めました。なんで、あの研修を受けた人らの中では若干ながらの有名人です。自分で言うのも変ですけども、その一緒に研修受けた人で自分の名前を知らない人はいてないっていうような立ち位置になってしまってます。まあ、そのおかげで結構やっぱり友好関係は広まりましたし、でまあそんな一緒のまあ講習の、まあ、講習で学校の講習の人らと飲み会とかもしたり、この前もいつな、2月の頭の方の日曜日にその同じ講習の人らで集まって、で、飲み会とかしたんですよ。で、最初泊まるつもりじゃなかったんですよ。まあ、家近所なんで、そんなに遠くないんで、もう帰ろうかなと思ったんですけども、なんかね、乗せられてたり言ったら変ですけど、まあ、ええかと。3000円足せば、ね、飲んで泊まれるんで、ほんならもう泊まってまいということで、急遽泊まりになって、で、普段あんまり飲まないのに、酒飲んで、ね、まあ、ビール飲んで、焼酎飲んで、とか、ほんまに普段飲まないですよ。そんな家なんかで全然飲まないんで、そういうところ行って、まあ飲むかなっていうぐらいなんですけども、隣にまあ結構飲める人がおったんで、ぐいぐい飲まされて。それでも結構、いつもだったら結構寝るんですよ。飲んだら、まあ、飲まされたらって言った方がいいんですかね。まあ、先に飲まれるタイプなんで、すぐにほんまに眠たくなるんですけど、あの日だけはなんかテンション高かったですね。おかげでまあ、最後の最後まで一応起きておりましたけど、結局その日、で、二次会でカラオケ行って、で、泊まりの部屋でみんなで部屋で集まって、またテレビ、その時確かソチの、オリンピックの開会式やってて、それを見ながら、みんなで話しながら、まあ、そんな中で、吉本さんの話、なんか、吉本新喜劇の話、一人だけその和歌山の出身じゃない人がおったんで、ね、それで、何でしたっけ、こっちの方だったら土曜日の昼は大体吉本新喜劇を見てると、焼き飯食いながらっていうあるあるをした時に、一人だけポツンとあのはずになったりして、で、また今度機会があればそのメンバーで、日帰りか一泊かで大阪の方に泊まって新喜劇を見て帰るっていうプランを立てようっていう話で終わったって、そんな飲み会があったりして、結構最近そういうのがあって面白かったんですよ。 まあそれもあったり、まあそれが直近の話ですかね、一番最近の話で、ちょっと前で言えばね、何やったかな、文化祭、うちの学校も文化祭あって、で今年はなんかプッチモリ、昔あのモームスからの派生のプッチモリのあのチョコットラブってやつのなんか英語版の歌、なんか姫ドラかな、生徒が選んだ歌なんですけど、それをまあダンスで踊るっていうので、ね、一人先生混ざってみんなね、10人で踊って8人女子で2人が男のうち、まあ男1人の自分がまあ先生で入って、残り全員生徒のうちその1人が男の1人が女装してると。メイドと執事ね、合合で分かれて女子が公認執事になって、残りじゃあ俺が執事で、もう4人がまた女子が執事、残りがメイドってなって、その唯一の男子生徒もなぜか女装されるとさせられるっていう、そんなところで、でメイド服とその執事服はどうやら自腹で買ったらしいんですよ、そいつらが。で自分もそんなね、まあ、執事っぽい服っていうのを探してみたんやけど、どうも見当たらへんと、まあ、しゃあない礼服で行こうということで、それっぽい服装にしたら葬式行く格好になって、まあ、の黒の礼服にの黒のネクタイ で白の手袋はなんか100均で売ってたやったかな。でそれをね、つけてみたら、なんか霊柩車の運転手みたいな格好になっての、まあ、パッと見たらね、分かんないんですよ、その携帯とかの動画で、まあ、生徒撮ってたんで見せてもらったりしたら、まあ、パッとね見たら、そんなに違和感はないじゃないんですよ。ただね、やっぱり自分としては、着てる自分としてはやっぱり違和感しかないんですよ。これどう見ても葬式格好やなと思いながら、まあ生徒と一緒に踊ったっていうような文化祭だったり、でまあ体育祭の話、これはあれ日記にも書いたんだったかな、その今年もそういう BGM を選ぶ係で、あれ書いてなかった、あれ書いてなかった、一言に書いたんだったかな、文化祭の時にまあ BGM を選ぶまあ担当になって、いろんな BGM を選んだと、その中にはね、東方の歌だったり何だったりとか、いろんな歌を選んでっていう中に、最後の最後はクラス対抗リレーでゴーバスターズがかかるっていうところが、もう自分としてはもうとんでもないなと、自分の選曲センスに思わず震えてしまったっていうようなことがあったりです。あとは普通の日常です、大体インターハイにいたりとか、まあその辺はまあいろいろあったけども、まあその間にイベントはコーロームには一応行ってます。でほんまはコーロームの音声日記も撮ろうとしたんですよ。でもなんかこうやってなあなあになってるうちに結局切れてもうええわってなって年越えてしまったんで、コーロームの音声日記は今回と一緒に済ます予定にします。と言っても、まああんまり正直言いましょうか、コーロームも今回の役も幻想祭も喋ることあんまりないんですよ。まあ一応ね、まあコーロームの話を言うと、まあ車で行ったわけです。いつも通り朝早くに、6時ぐらいだったかな、このポテトを連れて、ポテトだけだったかな、あの時は、シャモちゃんとプーさんは、向こうのプーさんの家からスタートしたんで、うちからこっちからスタートするのはうち、自分 と、ポテトで2人で車を走らせて、で大阪のインテックス大阪まで行ったわけです。では ATC に車を止めて、で現地で合流してクラルクがあって、その時カタログ自分のは通販で買ってたんですよ確か。まあだからそのままスッと並んで、結構でも人多かった気がする。なんかでもよう分からなかったですね、あれペナルティなんですかね、最初の方にホールの方に入れられたんですよ。来た人はどんどんこっちに並んでくださいって言って、でその後ホールから広場の方に 人が並び始めたんですけど、どうやら自分より先にそのホールっていうか外の方が入場が早かったような感じがしたんですけどね。もしかして俺はペナルティーぐらいだったのかなと思いながら、9時ぐらいに、まあね、着いたんで、普通って言ったら変ですけど、ね、大体で言えば間に、セーフラインかなと思ったんですけど、最近厳しかったんですかね、やっぱり。なんかそういう時に限って、ね、ちょうど9時ちょうどに来たとか、早めに来た時に限ってペナルティーくらいなんですよ。でも、10時とかに行ったイベントとかだったら、10時、まあ9時半とか、ちょっと、その、9時よりちょっと遅れて行ったイベントに関しては、大体それがペナルティーないんですよ。それがね、なんかなって思ったりするんですけど、まあ、愚痴言ってもしゃあないんで、とりあえず。そのまま、一応分かれていろんなところぐるぐる回っていきました。なんかでもね、今回のコロンも結構知り合いが少なかったじゃ少なかったんですよ。桐崎さんがおって、ゲオさんがおって、で、神谷がおって、ハゼチさんが今回、その時おらんかったんで、ね。で、特筆すべきは、教え子の子が、その、初めてサークル参加したんですよ。ルナさんメインの、ところなんですけども、サークル名なんだったっけあれ、肝心なところで忘れた。ちょっと待ってください。ピクシブを見たら載ってるはず。なんだったっけ、ほんまにすっとんだ。あれ、あ、あったコロンコロン、あったライムライト。そう。多分、こっちで言ってんのかな。ちなみにピクシブだと、虹川亮って名前です。その子がやってます。まあ、ルナさんメイン。まあ、ルナサスキーです。まあ、もし興味があれば探してあげてください。まあ、初めてのイベントということでね、一緒に何人かと参加して、サークルスペースにいてましたけども。まあ、今後もまた、ね、大阪とか、また例大祭も出るっていう話してたんかな。なんで、まあ、また、もし会うことがあれば、と思ってます。というところなんですよ。コールームはっきり言ってこれぐらいなんですよ。何にも面白いことなかったです。面白いことなかったって言ったら変やな。対して変わったことはなかったです。なんかね、まあ、後にしましょうか。ちょっと、これは革新の部分に触れるんで、今までの。まあ、とりあえず次行きましょうか。まあ、話を戻して、ヤクモ幻想祭の話です。でこれは、いろいろあったっちゃいろいろありました。まずは、最初、泊まろうかなと思ったんですよ。で、いつも、大会で泊まってるのが、どうだったっけ、京都トラベラーズインっていうところ、平安神宮の近所にホテルがあって、そこに泊まったのかなと思ったんですよ。直前の日ですけど。でも、結局電話するの忘れて、ね、もうええわと、朝早く行こうということで、朝の6時ぐらいかな、平時に ETC 借りて、車走らせて、で、ね、そのまま、走らせて、宮古メッセの方に行ったら、京都マラソンがあるというところで、なんか近くが通行止めやったんですよ。で、いろんなとこ通行止めで、近くの駐車場は全然空いてないし、で、ぐるっと走り回って、あったと思って、ちょっと遠めのところにあったんで、起きましたと。で、まあ、本来ならもうそこからまっすぐ行ったら、そこに宮古メッセあんのに、そのマラソンの関係で入れないっていうので、回り道ぐるっとセブンイレブンの方からまたぐるっと回って、反対側の方からね、回って行って、で、関係者の方ですかと聞かれて、いや、マラソンは関係ないですけども、って。で、今日は宮古メッセ入りたいんですけど、どうしたらいいんですかって言ったら、今日は宮古メッセ一般の人入れないんですよ、って。は？え、ちょっと待てよ、なんで？え、今やってるじゃんかな。じゃあ他の人どこで並んでんの？と思って、もしかして、と思って、携帯で、ヤクモ幻想祭調べてみたら、今回会場違うし、っていうのに、いって気づくって。あのね、ちゃんと見てなかったですね、前日の日。 どこやっていうのを調べんと行ったから、いつも通り、ああもう宮古町やなと思って、ね、決め打ちで行ったら違ったっていうところがもうめっちゃ恥ずかしかったですね。ね、結局またタイム、結局だからタイムロスですよ、行ったの。それでまた駐車場に戻って、そこで40分ぐらい無駄したんやったかな、ね、もうすぐ11時やっていうところで、駐車場から出たところだったんで、うん、で急いでキラットプラザだったかなに向かって、そういうの着いたの11時ちょい、まあそんなに遠いところじゃなかったんで、そっからね、まあカタログがって中に入ってみたら、会場ちっちゃいのなんだ、50もあったんかなスペース、カタログ出すのもなんかめんどくさいっていう、まあほんまに超小規模なスペースでした。でその中に唯一、まあの、ね、面と向かって言ったら変ですけども、もう知り合いとのね、言える人はカゼッチさんだけでした。あとはのね、あれ何だっけ、苦笑い屋敷の駒さんだとかのいろんな人も いてたんですけども、駒さんはそこまで深い関わりはないですね。まあ一応ね、ホームページの方でリンクは組んでるっちゃ組んでるけども、まあ残念ながらそんなに深い話をしたことはあんまりないです。結構頻繁には会ってるんですけど、向こうは多分俺のこと覚えてないでしょう。まあその話戻しましょうか。でカゼッチさん、まあ今回のそのイベント八雲幻想祭に行った目的はほぼ 100% はカゼッチさんに会いたかったんですよ。最後に会ったのはあれいつでしたっけ、ね、最後に会ったのは去年のコーロームかなと思う。去年って、今で言えば一昨年のコーロール。それ以降、あ、え、メイカおったっけ、あの時メイカおったっけ、だ4月のメイカはあそこやから、4月のメイカはあっちやから、おった気がする。え、メイカか、え、違う、メイカちゃうわ、あ、メイカそうですね、メイカ祭、その次の例大祭がのうちの総体の1週間前だったんで、練習せなあかんっていうので行けんかったんですよ、ね、めっちゃ行きたかったんですけどまあそれだから、それ以降もうほぼ丸1年会ってなかったんで、もう会いたくて仕方なかった。もうね、そろそろ真人間に戻るんじゃないかって思うぐらい、なんかもうとそのイベントっていうのから離れてたんで、まあ、コロンはあれ行きましたけど、それでも なんか違うんですよね。やっぱしっくりこなかったんですよ。やっぱあの人がいてなかったから。ね、今更言うのもあれですけども、やっぱイベントに入って一番最初に世話になったのはカゼッチさんで、今でも忘れない、幻想郷大仏さんって、漫画祭りの9回目だったかな、の時に、名古屋で、あそこ、金山じゃないわ、そこはそんな、あそこ名前だったっけ、外資ホールのところ、何だっけ、笠寺のところの日本外資フォーラムのところでやったあのイベント、一番初めに行った大学3年生の時の1月23日、今でも思い出します。で、全部終わって、その、アフターの時に、そのカゼッチさんのところで、もう一緒にべったりくっついて最後までずっとおった。もう今でも忘れないです、あの時の感動、初めて行ったイベントの感動、忘れられないですね。もうそれからなんで、もうあの人がおらんかったらほんまにイベントが楽しいもんじゃなかったっていうぐらい、ほんまに今でも世話になってる人です。なんでそれに、ね、その人に会えてないんで、だいぶ真人間に戻ってしまいましたね。いや、今が変人やという意味ではなくて、そういうイベントに対してって意味で。だから、今回、ほんまに久しぶりに会えてよかったですね。本当なら、その時、カゼッチさん一人しかいてなかったし、まあ全部で50なんで、回るの全然苦じゃなかったというか、もうスッと回れたんで、目的は全部すぐに済んだんですよ。1時間かかるぐらい。 で、本当言うとカデッツさんとまあね、アフターノボっていろいろしたかったなっていう部分もあるんですけど、まあいかんせん遠出してきてるわけなんで、まあ早く帰りたいなっていう部分もやっぱあったんですよ。車で来たんで、ね、で土産も買わなあかんしっていうところで、まあちょっとまた次例大祭かな、会うことが会いましょう、ぜひ会いましょうっていう別れを告げて、もうさっさとその日はイベント会場後にしたんですよ。結構だからまあそういった意味では味気ないイベントになってしまったんですけど、でその後はただ帰るのも尺やなと思ったんで、せっかくやし観光しようということで、まあ神社結構好きなんで伏見稲荷に行こうと思ったわけですよ。もう千本鳥居の伏見稲荷に行ってみようというところで、まあ、車を近くの駐車場に停めて伏見稲荷に行ってみたんですよ。初めて行きましたけど、その時で正直ね、まあ千本鳥居ってまあただただその鳥居の中歩くだけなんかなと思ったんですよ。違いましたね、山ですねあれ。舐めてかかってましたでしょ。もう正直なんとも言えない、ただの山登りやんっていうぐらい、ひたすら山を登って登って登って登って登って降りて降りて降りて降りて降りて、まあ、その中に神社とか祠がいっぱいあるんやなっていう感じだったんですよ。で今までいろんな神社行ってきたっつってだいぶ語弊がありますけど、まあいろんな神社って言ったら、まあこの県内のうちのね、うちの県内の神社行ったり結構行ったりしてるんですけど、変な話、伏見稲荷からなんか特別なもの感じるかと言われたらそんな感じはしませんでした。それはもしかしたらその時そのイベントのこととかで、イベントのことで頭いっぱいだったかもしれないし、もしかするとあまりに力が強すぎて自分が反応できてなかったのかもしれないし、そういった力を感じる力も弱くなってたのかもしれないし、何かよくわかんないですけど、だなんかね、人が普段行かへんようなこじんまりした神社とかだとそういうのを顕著に感じたりはします。まあ、話戻しましょうか。まあでも登って良かったとは思います。なかなかね、できないことっちゃできないことなんで、一人だったのが寂しかったなっていうぐらいで、あとは山登って、ただ不思議なのは疲れなかったですね。全然疲れなかったって言ったらあれか、言い過ぎか、まあ、登ってる最中はちょっと疲れてはくるんですよ。ただすぐなんか動けるようになるっていう感じですかね。もうヘッドヘッドでもう無理ってなるんじゃなくて、ちょっとやったらよしっていう風に歩き始めれたんで、なんかそういった意味では力が強いんかなと、そういった力がという感じはしました。で何より降りてくる時に、その途中に結構店あるんですよ。なんかこう小物売ってたりとか、飯売ってて、なんかね、ご飯売って、なんかご飯やしてたり、飯やか、してたりとかいうのがあって、途中にあった何だったかな、番号4番なんか、そのいろんな店に何番っていう札が、札っていうか番号が振ってるんですよ、伏見稲荷の。そのぐるっと、まあ、参道の中にいっぱい店があって、その番号を振られてるんですけども、その中の4番の店、そこには降りた時に寄ったんですけど、そこのきつねうどんはめちゃくちゃうまかったです。もう何だったらもう一回行ってみたいと思うぐらい、もう疲れたからなんですかね。で、あれ何時だったっけ、2時、ちょっと遅めだったんですよ。イベント行って登って降りてきてっていうところなんで、結構遅くて2時くらいに、まあそのうどんを食ったんですけども、うまかったですね。ほんまにメニューのところにインスタントだしは一切使用しておりませんって書いてあるんですよ。そんな感じしました。めっちゃだし濃かったです。ものすっごいって感じがしますね。ぜひ伏見稲荷に行くことがあれば4番の店のうどんを食べてみてください。まあ、他のうどん屋も、きっとうまいでしょうけどね。まあ、次回もし行くことがあれば別の店でうどんを食ってみたいと思います。でその後伏見稲荷に行って、この土産を買って帰ろうと。前にも言った通り大会でその京都に来ることがあったりした時に、ね、 寄っていく店があって、クリームデラ、クレームデラクレームだったかな、確か正式名称、うん、っていう名前があって、京都の丸太町の地下鉄の近所にあるんですよ。要するにシュークリームとか、まあ、のチョコレートとそうか、そういう系なんですけども、でそれの中に個人的に一番好きなのはそのロールケーキの中にバニラのアイスクリームが入ってある、極上バニラのアイスクリームロールっていうのがあるんですよ。それが最高にうまいんですよ。それを自分用にと、あとまあ家族にあれシューアイスを買っていって、よし帰ろうかということで、まあ帰ったわけです。こんなところですかね。もう非常に淡々と話してしまいましたけども、で話をそのさっきちょっと話そうとした話に戻りますと、まあこれをこんなところで言うの言ってもいいもんかどうかわかんないですけども、最近ねその東方に対する熱っていうのが冷めてきてるんじゃないかなって感じはするんですよ。別に東方が嫌いになったとかそういうわけじゃないですよ。ただで別に東方に冷めたってわけでもないですよ。ただそれを上回る熱意のもんが最近出てきやしてみたんですよ。それが最近で言うとスパロボなんですよ。特にスパロボって言ったら変ですけど、まあ、あんまり突き詰めたら突き詰めたらって言ったら変な、スパロボって言うと全部が全部一括りになってしまうんで、もっと絞ると魔装騎士です。まあロボット系が詳しい人にしかわからないんですけども、要するにバンプレストのオリジナルのロボットなんですよね。それのゲームをちょっと久しぶりにやったらものすごくハマりだして、でついこの前1と2をクリエ全部コンプリートして今から3に入るところですっていうような状態で、最近もそこばっかりやってますね。だから東方も、ね、新機能を買ったはいいものの、まだまだ未だにインストールしてないっていう事実だったり、嫌いではないですよ、もちろん好きですよ。ただ前以上の熱意をかけれるかってなった時に、今はまだちょっとなのかもしれないです。冷静になって考えてみると今そういう時期なんかなっていう感じがします。ただまあイベントに行くことに変わりはないですよ。前も言った通り自分のこれは今の自分はイベントがあったからあるんですから、それを忘れてはいけないと。まあいずれそれをね、その話さなければいけない時は来るでしょうけど、少なくとも今はまだ行かなければいけないっていう使命感はあります。まあそんなところですかね。まあ途中で変な話になりましたけど、その久しぶりの音声日記でちょっとテンポがよくわからなくなってきました。まあ次回音声日記3月になんかイベントがあった気がするんですよ。なんだったかな、旧作のか、旧作のオンリーかなんかが大阪であった気がするんですよ。3月に。ちょっとしよう。3月、旧作、大阪。あ、違った。全然出てこない。東方っていう情報がなかった。東方イベントカレンダー、これじゃね、弦楽団カーニバル、洋楽団カーニバルイベントカレンダー、9月、川崎市の産業振興会館、それじゃない、あれどれだったかな、なんせそれかなって予定はしてます。次はとりあえず、まあ次回はそこに照準を当てて、今度こそは早めに音声日記を取ってアップしたいと思います。ちょっともう一回テンポを戻さんことにはね、ちょっとしばらくやってなかったんで、全然そのノリを思い出せないと申し訳ない。というところで、まあ今回はこんなところで終わりたいと思います。それでは変な時間ですけども、 この辺で終了したいと思います。次回の音声日記でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。はい。